なたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。あなたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。こんにちは、ウーマンクロスロードのアンジーこと川坂由美です。この番組は素敵なゲストをお招きし、お仕事のお話、そして皆さんの人生における分かれ道をインタビューしていきます。本日のゲストは PR プロデューサーの澤美香さんです。前回の放送では PR プロデューサーのお仕事内容について、そして深い思いについて伺いました。聞き逃してしまったという方はぜひ1回前の配信を聞いてみてください。今回は美香さんズストーリーとして、幼少期から今のお仕事に就くまでのお話を伺っていきます。美香さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。もう
前回ね、本当に素晴らしいお話を伺って、ちょっと感動に打ち震えたんですけれども、そもそもね、美香さん小さい時はどんなお子さんだったんですか？
小さい頃ね、私こう見えてすっごい優等生だったんですよね。
そう見えてますよ。
いや、そうよかった。でもなんかこの自分の等身大以上に頑張ってしまったから、10代の頃に病気をしていて、これが私の人生の大きな転機の一つだったかなと思ってるんですね。
頑張りすぎたっていうのは具体的にどんな感じですか？差し支えなければ。
はい、10代の時に私摂食障害という、まあ、拒食症という病気になって、15歳の頃かな、いわゆるもう食べれなくなっちゃう病気ですよね。で、当時、本当に今と大して身長変わらない、156センチぐらいはあったと思うんだけど、体重が25キロとかになっちゃって。で、そうなると、ちょっとやっぱりこう、生命的にも危ないよねっていうので、強制入院とかもしてるんですけれども、ただ、当時私、全然自分が病気だっていうね、そんな25キロとかになって、骨川すじえもんみたいになっても、自分が病気だっていう意識はなかったんです。その後に、まあ、いわゆる、まあ、拒食から過食を経て、寛解って言われる、まあ、摂食障害の症状が、改善された後にね、自分がどうしてあの時病気になってしまったのかなと言って、こう、心理のことを勉強していく過程の中で、すごい病気になってしまった理由を知ったというか、その理由の一つが、やっぱりすごくいい子、になろうと頑張りすぎてた。いい子の仮面をかぶって頑張ってたっていうのがありました。
無理をしていたっていうことですか？
そうですね。無理をしてたなんて自覚は全くなかったんだけど、私、まあ、3歳下に弟がいるんですね。で、弟は、私はさっきも言ったように、すごいちっちゃい頃は優秀で、こう、例えば毎年学級委員とかやっちゃうような子だったんだけれども、弟はそれに反して、もう全然勉強もできないし、まあ、運動だけはすごいできるけど、問題児みたいな。なんだけど、すごい弟は、私なんかよりも可愛がられてる、親に可愛がられてるように見えた。例えばテストの点数で、私が80点取ると、あれ？どうしたのって。100点取れたよね。言われるけど、弟が40点だと、もう頑張ったねって、君は大器晩成型だからなって言われる。
なるほど。
あれ？私こんなに努力して頑張ってるのに、どうして頑張ってるのは弟の方が認められるんだろう。じゃあ私どこまで頑張ったら、認めてもらえるのかな、褒めてもらえるのかな、私の方見てもらえるのかな。と思って、ずっとずっと、もう背伸びして、もう足の骨が折れるぐらいに頑張り続けてたんだなっていうことをね、全然気づいてなかったんですけどね、もうそれがデフォルトになってたから。でも、そうやって頑張り続けた結果、やっぱり心がバーストして病気になった。それが知ったのが本当に30代ぐらいの頃かな、心理の勉強してからですね。
結構経ってからですね。
そうだね。
その苦しんでらしたって言葉で合ってるかどうか分からないけど、周りの方々も気づかなかったんですか？その美香さんがちょっと無理をして、もしくはその、無理をしているんじゃないかっていうことに。
気がつかなかったですね。もう気がつかないぐらいに、周りが求める私っていうのを演じるのが当たり前になってたから。なんなら本人も演じてることに気がついてなかったから。 そうなんです。だから、15の頃に拒食症になってって話をするとみんな大変だったねって思うと思うんだけど、
うん、
してみればすごい、当時の私グッジョブだったなと思ってて、うん、そういうことになって、ある意味、摂食障害って親子関係のね、病気だって言われてるんですけれども、
うん、
すごい親子関係をもう一度根底からも一回粉々に、木っ端みじんに崩れちゃったから、もう一回ね、根底から作り上げるきっかけをもらえたし、私自身もいい子の仮面を金繰り捨てるきっかけもらえたので、よかったなと思ってて、もし当時病気になってなかったら、もしかしたら今も私いい子の仮面をかぶり続けたまま、偽りの自分を、死んだ魚のような目をして演じてたかもしれないし、もしくはもっと30代とかになって、そうだな、引きこもりとかになったかもしれないし、何らかの形でやっぱりバーストしたと思うので、10代の時にまだまだ人生立て直しが効く、いくつになってからも立て直しなんて効くんだけれども、自分自身というものが出来上がる前に一回ぶっ壊れておいてよかったなって今は思ってます。
へー。そこでなんかその、あの時は何だったんだろうって知るきっかけ、知りたいと思ったきっかけはあったんですか？
そうだな、知りたいと思ったきっかけ。そうですね。今言われて初めて思ったけど、それはね、親が心理カウンセラーだったんですね。親が、娘を拒食症にしてしまった親ということで、同じように、摂食障害で苦しんでいる親子を救うために、自助グループとかね、団体とかを立ち上げて、そう、親が心理カウンセラーになったことがきっかけだったかな。で、その時に自費出版で母が本を出して、そこに、摂食障害になった娘、いわゆる私のことが書いてあって、そこで初めて、私こういうメカニズムで病気になったんだって、母の著書を通して知って、こういうことをもっと学んでみたいなと思って心理の門を叩いたっていうのがありますね。
なるほど。お母さんはその美香さんのその状態どんなふうに捉えてらしたんですか？差し支えなければで大丈夫。
最初はね、本当にもう、毛玉のというか、怪物というか、もう、お手を見るような目で見てましたね、私のこと。だって、なんていうのかな。こう自分の子供がこんな恥ずかしいことになっちゃってみたいな。今でも覚えてるんだけど、こんな恥ずかしいことになっちゃって、私、自分の母、おばあちゃんとかに言えないわ、とかって言われたことがあって、その時私、いいよ、だったら死んだことにしてよって。もう私死んだことにして。ごめんね、この恥ずかしい娘で。って言ったことがあるぐらいなのが最初の出発点。でも、この病気ってさっきも言ったけど、親子関係の病気で、その関係性の病気なんですよね。だから、子供が立て直すというよりは、親も立て直す必要性があって、親の生きづらさを子供が鏡として見せているっていう側面もあるので、うちの母はそういう出発点だったけれども、ある時から気づいてくれて、変わってくれるのも早かったんですよね。
なるほど。
そう。自分自身の子育ての日、日というか、ある意味、そうだな。失敗なのか、通過点、成功のための通過点なのかわからないけれども、でも、その当時は、子供が求める愛情をかけてあげられてなかったっていうところは認めてくれて、母親が変わるのが早かったので、それを受けて私自身も、3年ぐらいでね、拒食と過食っていう状態を脱することができたんだけれども、そういう母を見ていたから、なんかすごい、心理の仕事っていうのが少し身近に感じられたっていうのもあるし、あとはその反面、そんなわけで、私はすごい、親の子供に与える影響の大きさっていうのを自分の身をもって知ってるので、また母と同じ道を歩むことによって、自分自身が影になるみたいな 母親が太陽だとしたら私は影だみたいなちょっとイメージを持ってたから、その同じ道に入ることも怖かったんだけれども、結局入りましたね、最終的にね。
その真理を学ぼうっていうことをお母様に伝えられたとき、お母様なんか反応ありました？反応っていうかお返事ありました？
なかったかな。もうその時は、うん、もうあなたはあなたの好きなように生きなさいってスタンスだった、う
ん、なるほどね。ミカさんって長女でいらっしゃいました？
長女です。いわゆる長女です。もう本当に長女の地を行くような出来の悪い弟がいるしっかり者のお姉ちゃんっていうのをずっと演じてきたと思いますね。
長女ってね、私も長女ですけど、本当に親にとっても一人目の子育てで不安でいっぱいでね、つい厳しくなってしまったり、すごい期待をかけてしまったり、
うん、
普通ですよね。
そう、うん、今になって思うと、まあ本当に長女の典型やなと思うけど、当時は分かんなかったね。
子育て今ならもっとうまくできるって思うけど、もう遅いみたいな感じ。
でもやっぱりね、だから私は自分がそうやってすごい親の影響を受けて育ってしまったので、自分が親になること怖かったですね。
あ、なるほどね。
うん、私みたいな未熟な人間が親になっちゃいけないなっていう、本当に虐待とかネグレクトとか、こう分かりやすい毒親じゃなくても、ちょっとしたボタンの掛け違いで子供が道を外れるということを自分の経験を通して知ってたから、私みたいな未熟だ、自分のことしか考えられないような人間は親になっちゃいけないってずっと思って生きてきました。やっぱ怖かったですわ、親になるの。
そういう意味では、その寛解した後も結構その心理的には、
うん、
なんだろう、ずっと影響は残ってたっていう感じ。
影響残ってたね。うん、やっぱりその幼少期の親子関係ってすっごい自己肯定感とかに直結するなって思います。うん、自分の経験を通しても今勉強して、そしてたくさんの、まあ、相談を受ける中でもやっぱり思うね。
なるほどね。
うん、
それは個人的な思いなんですけど、
はい、
まあ、田舎にいるとおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでたりすると、親がどんだけ怒っても、うん、おじいちゃんおばあちゃんって無条件に褒めてくれたり、
はい、
入れてくれるじゃないですか。
うん、
あの存在で大きかったなって今になって思うんですよね。
うん、そうですね。
うん、
そう、なんかそういうおじいちゃんおばあちゃん、なんか第三者とかね、
うん、
いることってとっても大事だなと思いますね。
そうですね。
うん、
親もね、それを分かってて、ここは厳しくしとけば、まあ、うん、こちらではこう柔らかく受け止めてくれるからって存在がいると、もうちょっとね、気が楽になるし、
うん。うん。でもやっぱりなんか今の、こうね、スクールカウンセラーとかもしてても思うけれども、
うん、
やっぱり子供のしつけは私がやらなきゃ、みたいな感じで、うん、こう、肩肘張って頑張ってるお母さんが多いのかなって、それは子供をしつけるのは、正しい道を歩ませるのは私の役割だからと思って、で、そういうの責任感の強さからかなと思うんですけどね。
ですね。なんかやっぱりお母さんもお母さんで自分を責めがちだし。
そうそう。
お母さんもなんかそういう場が必要ですね。そうすると。
そうですね。そうだな。でも本当、なんかそういうふうに、私はずっと親になっちゃいけないと思ってたんですけど、うん、最終的には自分が34歳の時に長男が来てくれて、
うん
うん、すごいなんかその子に救われたなと思ってるんですよね。
どういう点ですか？
うん、なんか子供はね、うん、本当にどんなに私が怒ってようが怒鳴ろうが、うん、なんなら癇癪を起こして叩きそうになっても、それでもママごめんねって言ってくれるわけじゃないですか。どんなにひどいことを言っても、感情を垂れ流しにしても、絶対に慕ってくれる、信じてくれる。うん。で、なんかそういう子供の姿を見てて、あ、親になる資格がないなと思ってたのは、私だけなんだなって。うん。私の勝手な思い込みだったんだ。うん。例えば、拒食症だった時は、私には痩せてなければ価値がないと思ってたし、それからも、頑張って、人並みの、なんなり人並み以上の成果を出す自分じゃないと価値がないと思ってたけど、そんなことはないなっていう、そういう条件付きの、なんていうのかな、自己肯定をしてたのは、私なんだな、私が。私が私にそういう評価を下してたんだなっていうことを、子供に気づかせてもらって、 うん。で、しかも子供って、なんていうの、別に子供がね、息子が、いや、ママこうだよって言ってくれるわけじゃなくて、なんなら赤ちゃんの時なんて何にも話さず、別にニコリともせずに、芋虫のようにそこに転がってるだけなのに、そう。なのに、そういうことに気づかせてくれる。その存在だけで、ただそこにいるだけで気づかせてくれる。いや、すごいなと思ってね。うん。で、その時に私、あ、人ってすごいなと思ったんですよね。なんか子供がすごいなと思ったけど、いやいや、私たち大人だってそもそもはちっちゃい頃は子供だったわけだし、なんかもう大人とか子供とか関係なく、この世に生きとし生けるすべての人が、その存在だけで人の価値観を180度根こそぎ覆すような、なんか無限の可能性に満ちてんだなって気づかせてもらって。うん。そう。それで私は、なんか、息子にそれを教えてもらったから、今度は私がそういうことを自分でまだ気づいてない人に代わりに伝えられる人になる。あなたってすごいんだよって。うん。そこにいるだけで価値を持ってる人なんだよっていうのを伝えられる人になろうと思ったのが、私が今の仕事を始める一番最初のなんかきっかけだったかなと思うんですね。
それ何年ぐらい前ですか？
それは15年前だね。今、息子が15歳だから。
あ、まあ、15歳ですね、坊ちゃん
は。
そう。おー。今でも、そう感じさせてくれる存在ですか？ 15 歳の。
そうね。だからなんか、子供って、まあ本当に、また次男と長男ってやっぱりちょっと意味合いが違うんだけれども、うんうん、長男はやっぱりすごい人生の恩人というか、かな、戦友みたいな、私は感じがしますね。なんか子供って感じではない。うん。もうなんか、私が何か教える人じゃなくて、私が教わる方の人だね。
うん、うん、うん。お子さんお二人？
そうです。下は5歳で、なんか15歳と5歳で離れてるから、下は、こう、やっぱり長男の時にはまだ分かってなかったこともいっぱいあるから、この10年間で私がかなりアップデートしたので、
はいはい、
うん、その答え合わせをする存在がした、みたいな。
なるほど、なるほど。
そうそう、うん。やっぱ人生これでいいよねって、人間関係こうだよねっていうのを、今、次男で答え合わせさせてもらってるって感じですね。
なるほどね。子供の存在大きいですね。
うん、本当ですね。そう。そうなの。なんか長男に、教わったから、やっぱり、うん。どんな人もそのままで、そこにいるだけで価値があるから、そういう社会を実現したいなって思いがあるんだと思いますね。
その、どんな命も伸びやかに生きる社会の実現っていうところに来るまで、こう、壮大なストーリーがあるわけですね、ミカさんの。
そうね、うん。なんかこれは本当に、長男に伝えていて、やっぱり今の活動とか、うん、すべての根源は彼がいて、彼が気づかせてくれたおかげなので、うん、本当に恩人だなと思ってます。
そんなこととか伝えたりされるんですか、ご本人？
こう、な日常で伝えると、もういいよ、もういいよとか言われちゃうから。
そうですね、お年頃もお年頃ですからね。
そうそう。何かのきっかけに伝えたりとか、あと私がよくやるのは誕生日の時に手紙作戦だね。うん。面と向かって伝えるとやっぱり照れて聞いてくれないから、
うんうん、
誕生日の時とかに手紙とかにもうこれ以上ないぐらいウェットな手紙を書いたし。
ちょっと恥ずかしい感じの手紙にな
るというかね。そう、うん、読んでなくて1週間ぐらい放置してあったりすることもあるけど、まあいつか開くだろうとね、うん、思ってます。
素晴らしい。でもそうやってね、伝えていらっしゃれば息子さんも嬉しいですよね。
そうですね。やっぱり言葉にしないと伝わらないから、しょっちゅうは言えないけど、
うんうん
うん、なるべく要所要所で言うようにしてます。
そう、親離れは大丈夫なんですか、美香さんは、その息子さん。
ね、うん、そう、親離れはちゃんとしなきゃいけないと思ってるから、
うん
うん、だから仕事にこう夢中になるっていうのもありますよね。
それ大事ですよね、確かに、ね。
本当、ママ業以外に夢中になれるものを作っとかないと、
うん、
きれいに親離れできないと思ってるからね。 あゆみさんのように綺麗に親離れしなくちゃと思うので。
そんなことないです。うちまだ今のうち触っとこうと思って、なんか家に帰ってきたときは触ったりしてます。
触りたくなりますよね。
そうなんですよ。そこはまだポンポンしとこうとか、なんか触りたくなる。
いや、本当ですよね。そう、そこはまた、一応まだ5歳がいるから、まだね、結構先長いし、
まあ、5歳。そうね、もうちょっとね、こうギュッとかできますもんね。
そうそうそう。うん。その後はちょっと、ペット飼おうかなとかです。
うちのペットも飼いました。
ですよね。ですよね。うん。
もう本当に今、うち33歳と28歳ですけど、子供は。やっぱりそれでも癒される存在だなってのをすごく感じます。
へぇ、
うん、しょっちゅう一緒にご飯食べたくなるし、子供たちどう思ってるかわからないけど、食べさせたいなと思うし、どっか旅行行くと連れてきたいなと思うし、一緒に
も。へ
ぇ、癒されますね。
それはどうして癒されるんですか？
なんだろう。幸せを感じさせてくれるからかもしれないですね。
そっか。
なんかね、夫婦二人で始まった家庭が、4人になったんだってこう思うだけでも、なんか、ちょっとグッときちゃうんですよ。
そっか、
うん。そしてこの子たちの人生がまたそう、誰かと出会って、そこでまた家庭を築いてって、こう、家族拡大していくところを想像するだけで、
うん、
なんか、人を産むっていうことはすごいことなんだなっていうふうに思ったりして。
いや、本当ですよね。うん、そこ、人を産むってだけで、すごいことなので、
うん、
その先をどうこうしようって思わなくてよくて、本当に、
もう元気でいてくれたらいいと思ってます。
そう、うん、で本当に子供は子供たち自分自身でやっぱり自分の道を選べるだけの力があるから、とは思います。
やっぱりそのPR のねお仕事をなさっていると、その人のいいところとか、まあその人の魅力だったりとかを見つけることがすごくお仕事の中で重要かと思うんですけど、やっぱお子さんに対してもそういうところを見つける目でやっぱり見ようとされますか？
ああ、そうですね。うん、そこは得意だと思います。私自身も、なんだろうな、すごい自分自身がね、デコボコだからだと思う。自分自身がデコボコだから、
うん、
うん、そうだな。なので、デコボコをこう丸にする必要はないと思ってるんですよね。
なるほど。
うん、なんていうのかな、だって人間って不完全だから人と人とが助け合えるわけであって、これ完全になったらもう神様と一緒だから、人間である以上は不完全なので、
なるほど、
うん、そういう意味では本当にこう子供たちのいいところも伸ばすというか、でもあまりにもそうしすぎて、
うん、
ちょっとママみたいに楽観的にいけないんだよなって言われることもあるんだけど、え、いいよいいよ、別にそんなのやめちゃえばみたいな、他の通りかければいいんだからさとか、いや、そういうわけにもいかないからやるよとか言われちゃうんだけど。
なるほどね。え、美香さんのデコとボコはどういうところなんですか？
私はなんだろうな、こうプレイヤーとして喋ったりとかね、うん、っていうのは大好きだけど、うん、事務仕事とかもなんかちょっと過呼吸になっちゃうぐらい苦手なので。
あ、そんなに？
あと締め切りが守れないとか、うん、そう、あと忘れ物しちゃうとかね、うん、そうなんです。そう、私ちょっと本当に話はずれるけど、
うん、
まだまだ長男がちっちゃい頃に酔っ払って長男をバスの中に忘れたことがある。究極の忘れ物。
絶対忘れちゃいけないやつは。
そうそうそう。でもそういうのもまあまあしょうがないなって、次のバス停で降りてきてくれるみたいな。
泣きもせず。
そう、もうね、2人ともびっくりしすぎて泣く暇もなかったみたいな。目が点、2人とも目が点すぎて、あ、電子すぎて泣く暇もなかった。
意外、もう全然意外なエピソードでした今の。
いやいや、そうなんですけど、だから自分がそんな感じだから、完璧に、全然完璧を求めてもいないし、うん、こうだからそれは人にも共通してますよね。
なるほどね。だそういうお母さんだと結構子供たちしっかりしなきゃって思うんですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。うん、そう、あと多分私がそんなわけでいろいろ親子関係に思うとかあっても、意外と子育て楽にっていうのは、そもそも最初から完璧を目指してないってところなんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。完璧のママになんてなれないから、お母さんになんてなれないから、そもそもそんなことをゴールに置いてないっていうのがある。
なるほどね。
うん。なんか PR の仕事も一緒だなと思ってて、
はい、
私は、PR の仕事、始めるちょっと前は、自分が PR される人になる方を目指してたんですよね。
うん、なるほど。
だからいわゆる何か事業を起こしたりとか、こう社会にインパクトを残すような、仕組みを作ったりとか、でも、私はそういうタイプじゃん。残念ながらタイプじゃない。それは、そこまでのカリスマ性もないし、リーダーシップもないし、なんかそれを認めたのは、すごく楽になったなと思います。
なるほど。
そう、私がもう PR、前面に出て PR される人になるっていうところを、そういう人を目指すっていうのを下ろしたときに、こう、そういう人を違う形で応援する光を当てる。そういう役割で、私はプロフェッショナルになりたいなと思ってね。
なるほど。
そう。
楽になったし、ね、またそこで力をやっぱり発揮できているっていうことを実感されますか？
そうですね。なんか自分、どこまで行ってもやっぱり自分は自分にしかなれないから、自分以外の誰かになるのをずっと目指してたらしんどかったと思います。
ああ、そうか。そうね。確かに、こう、何者かになりたいって気持ちね、やっぱりみんなあると思うし、起業したらなおのことね、やっぱり。そうですね。注目も浴びたいと思うだろうし。
そう、
うん。
なんかそういう人の方が上、サポート役下みたいな、ちょっと印象が私にはあったんだと思うんですよね。でも、それこそが、私が一番やりたくない人を、縦の物差しで測ってるってことになるし。
縦の物差しね。
そう。なんか、そう。自分自身に対してもそうやって知らず知らず持ってたところを手放して、その人自身をまるっと認める、見るっていうのは、なんか人にも、人にはできてたつもりだけど、自分自身にもだんだんできるようになってきたかなと思います。
なるほどね。手放すね。
手放す。
絶対手放さない、じゃいけないものは手放さないでもちろんいいけど、手放した方が楽になるっていうものもありますよね、きっとね。
そう。
皆さん。
そう、こうでなければいけないとか、それこそ本当自分以外の何者かになることを目指してっていうところはもう手放して、削ぎ落としていけばいいのかなと思うよね。
確かに。実は私もなんか英語で仕事をしたいってずっと思っていて、すっごい執着してたんだけど、ある時、そこまでできるわけじゃないな、私英語と思って、趣味でいいと思った途端にめちゃ楽になった。
そう。
もう完全にそれをしないっていうことではないけど、関わっていかんだけど、もっと私は得意なことが実はあったってことが後から分かったので、そうすると本当に楽になった。美香さんのおっしゃる通りだなと思って、今、その振り返っていました。
ね、なんか手放すと逆に思いもよらないとこからまたその道につながったりすることもあるし、PR の仕事やっていて面白いなと思うのは、そのメディア掲載されたりすることによって、収入がある、認知が上がる、売上が上がる、集客できるようになる。いろいろメリットはあるんだけれども、それよりもさらに大きいと思うのは、そのメディア掲載されることによって、いろんなやっぱりフィードバック、アクション、リアクションがあるわけですよ。そうすることによって、自分たちは、こんなにも世の中に必要とされてることをしてるんだ。ニーズがあることをしてるんだと。誰かのお悩みを解決してると。もちろん今までも事業をしていく中でその自信はあったけれども、なんかそのさらに確信に、つながるようなご褒美をいただけて、すごく事業者さんの自信が高まる、視座が上がるみたいなことが起こるのが面白いなと思ってますね。そう。みんな、もちろん、何らかの使命感を持ってやってるけれども、やっぱりその、客観的に評価をいただけることによって、さらになんかその、確信が高まって、自分の叶えたいビジョンに向けて邁進していくみたいな、そういう、こう、事業者さんの成長みたいなものが、一緒に見せていただけることが、これまた面白いと。
なるほどね。
応
援の気持ちで見守って、その方の成長も見て喜んでっていう。
そう、なんか共に体験させていただけるっていう。
それは楽しいですね。
そうですね。ね、自分の人生 以外のところで、なんか一緒に体験させてもらえるみたいなね。
成長できると大きいですよね。
うん。
一緒に。
そう。そういうところが見るのが好きで、多分、この仕事も心理職をやってる時も多分一緒なのかなと思います。なるほど。自分の、すごい何が好きかって分かってると多分強いですよね。何らかの理由で今の仕事ってできなくなることとかあると思うんだけど、手段を別に変えればいいだけの話だから、と今、話してと思いました。はい。
本当ですね、本当ですね。なんか状況はいろいろ変わるから、年齢とともにもそうだし、時代もそうだし、でもやっぱり好きっていうのがずっと軸にあったら、良いですよね。何があっても手放さないぞっていうも、そうか、さっき手放すってお話になったけど、これだけは手放さないぞっていうものがあったら、またそれはそれで強みになります。今日本当にお話伺ったなと思って感動しています。
ありがとうございます。
ね、なんか悩んでいる、悩んでないに関わらず、今日のムカさんのお話ね、いろんな方に聞いていただきたいなと思って、特になんかその人生のね、妹たちに、なんか私、このポッドキャストの番組をちょっと北極星みたいな感じに思っていて、こう遠くで見守りつつ、あそこに進んでいけばいいんだよっていうふうな、そういう位置づけになったらいいなと思っていて、まさに今日の美香さんのお話そうだなと思って。
ありがとうございます。本当に PR の仕事をしていても思うけど、何らかのやっぱり今、苦境とか、想定外のこととか、しんどい状況にある人っているかもしれないんだけれども、やっぱりその後に続くその人の使命みたいなものを成し遂げるために経験させられてるなと思うんですよね。
やっぱそう思われますか。
そう。だからそれって決してマイナスのことではなくて、それをリカバリしていった時に、その人にしかできない役割、お役に使命みたいなものがあって、そう。確かにな
んかその時はもしかしたらすごい辛いし苦しいかもしれないけど、なんか結局人生つじつま合うようになってるなと思っていたりして、
なんかね、だからこういう今はそう思えなくてもそういうこともあるんだよっていうのを知ってるだけでもちょっと違うかなと思います。
本当そう思いますね。いや本当にありがとうございました。
あります、
ぜひまたもっともっと美香さんのお話伺いたいので、また遊びにいらしていただけたら嬉しいです。
はい、こちらこそです。楽しい時間ありがとうございます。
それでは、今日はこれにて終わりの時間とさせていただきます。美香さんのストーリーね、皆さんどんな風にお聞きになったでしょうか。またいろんなコメントとか頂戴できたら嬉しいです。それでは、See you next time。美香さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。